10月の終わりまでは夏日ですというような、連日そんな話を聞いて、もしかしたらこの日本は常夏の島になってしまうのではないかと、ハワイのような常夏だといいんですけど、この日本の常夏っていうのは全然過ごしやすくないわけで、そう思っていたらつい数日前に木枯らし1号が吹いたと、完全に秋がすっ飛ばされてしまったわけですけども、だんだんだんだん、まあやっぱり冬は来るんだな、まあ、日も短くなっているしと、そう思いますと、まあやっぱり枯葉、葉っぱは散りますし、いろいろと寂しく暗い思いに、まあ、なってくる。特にこの北近畿というのは冬場になりますと、こんな気持ちのいい晴れた日っていうのは少なくなってしまうんですね。ですから本当に、だんだんだんだん気が滅入るっていうことはあると思うんです。実はヨーロッパもまあ似たような、ヨーロッパの方が北に位置してますので、それ日が沈むのはこちらよりもっと早いわけです。そしてやはり冬は厳しい。もともとそんなにヨーロッパって晴れる地域ではないんです。ですから、本当に太陽が待ち焦がれる恋しいというのがヨーロッパの冬で、それで昔から、12月のちょうど冬至、1日が一番短い日、1日が一番短いっていう表現をするとすごく落ち込むんですが、ヨーロッパではいつしかその日をお祭りとして、1日が一番短い日と言わない、これから先はずっと1日が長くなっていく一方の日である、要はここから世界は明るくなるんだよ、そういうお祭りをするようになりました。それからクリスチャンが増えていくにつれて、イエス様の十字架とよみがえりのお祭りはするけど、お生まれになったお祭りってしていないねっていうことになって、暗い時代に私たちの魂に光を与えてくださるお方がお生まれになるっていう、そのお祝いをするのはまさにこの冬至、これから世界が明るくなっていくんだという、この日にするのにふさわしいという話になって、それがなぜ25日にずれたかは分かりませんが、12月25日この日がイエス様をお生まれするお祝いの日としようと、そう決まったそうです。それでヨーロッパではクリスマスというのは1日これから明るくなっていくんだ、これから新しく始まっていくんだということで、年明けのお祝い、ニューイヤーとセットでお祝いされているんです。それで、メリークリスマス&ハッピーニューイヤーっていうカードがヨーロッパでは普通になっているんですね。日本はクリスマスのお祝いが始まったのがだいぶ後で、新年のお祝いをずっとしていましたもんですから、日本はクリスマスが終わったら全部片付けるんですけども、ヨーロッパはクリスマスイコールもう新年の迎える準備なので、だから日本のようにクリスマスが終わったら新年の準備しなければって片付けるではなくて、クリスマスの準備が無新年の準備であって、だからクリスマスツリーはしばらく置かれるんですね、新年を迎える象徴として。日本とだいぶ違うなと聞いて思いました。そしてそれはクリスマス前から、だんだんだんだんこれから日が沈んでいって暗くなっていくように見えるけども、そうではないのだと、光が差し込み、これから新しい命、希望が開かれていくんだ。12月ぐらいから静かにその希望を待ち望む、待ち望むというアドベントという、そういう時が始まっていくんです。決して失望してはいけない。イエス様が来られたその時はローマ帝国が 支配をしていました。つかの間の平和が訪れていたんですが、いつまたこの平和が失われるかわからないということで、この時代の指導者、王様って言えば軍事力、これが一番だったわけですね。力の強い者がトップに立たないとこの平和は保てない。しかし力の強い人、独裁的な人っていうのは、やっぱりあまり望ましくない。特にユダヤの国においては不自由だ。私たちは神を信じているのに、ローマ帝国はそうではない。人が人を裁く、そして人を支配する、どんな世界になるだろう。本当に失望しそうな、そんな中で皆は神様が送ってくださる救いの日を待ち望んでいました。今の時代も力のある者がこの混乱の時代を治めるべきだと。しかしかえって力のある者が上に立ってかえって混乱を引き起こしているのではないか、希望を失いそうになるようなこの中で、そうではないのだ、いつも祈るべきで失望してはいけない。2000年前と同じように今もイエス様は私たちに教えてくださいます。私は今日のこの箇所がこの今日の日に選ばれたっていうのは、何の神様のご計画が終わりなんだろうと恐れながら準備をしていました。この2節に、ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。そんな裁判官いるの？普通裁判官というのは公平であり、しかも人を思う、正義感だけで罪を犯した者に対してもうあんた罪人なんだからっていう、そういう裁きを行うのが裁判官ではない。朝の連続テレビドラマ小説をご覧になった方々は、その裁判官というのはそんな人を人とも思わないものじゃないってよくお分かりのことだと思うんです。なんでこんな人が裁判官に、例えだからかなとでも思いながら、当時の指導者も、例えば今の日本の総理大臣や、また各国の大統領とかトップに立つ人、この間のアメリカの選挙、その人が人を人とも思わないとまでは言いませんけど、本当に人のことを思ってくれるんだろうか、不安になるようなリーダーっていうのはあるんだな。で、最初に言いました通り、力のある者が上に立つべきだ、そういう時代が今も訪れているのだろうか と思わされるのです。そしてそんな人が裁判官にということも、これは実は起こり得ることなんだと思わされます。しかもそこに一人のやもめ、身寄りがないわけですから、助けてくれる人が本当に少ない、そういう人であろうと思うんです。実際この人は、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと、この人を人とも思わない裁判官にお願いするぐらいですから、どれだけこの人を助けてくれる人いなかったんだろうか。そもそもやもめという弱い存在をなんで訴える人がいるんだろう、すごい四面楚歌なんですけども、私たちの現状でもあるなと思うんです。なんで私のようなものがこんな、訴えられるはないかもしれませんけど、こんな問題事を抱えなければならないのか、しかも助けてくださいと言えるところが本当にないのか。そういう人ほど助けてがあるべきじゃないのかと思いながらも、心のどこかではやっぱりそういう人は見捨てられるんだろうか、切り捨てられるしかないんだろうか、 このヤモメはしかし諦めなかったんですね。この際なんかはしばらく取り合わなかったんですが、後になって心の中で考えたと。で、本人も言うわけです。私は神を恐れず人を人とも思わないって。自分でそう思ってる。ところが、この神を恐れない人が、このヤモメがうるさくて仕方がないと、神そのものを恐れないような、つまり私は、で、人を人とも思わないというのは、私は自分で何でもできるから人に頼らなくてもいいし、神がどういう存在であろうとも恐れませんっていうぐらいの存在がヤモメには仕方がない、ヤモメを恐れたんです。もう裁判してやろう。神を恐れない人が取るに足らないと思われるような小さなヤモメを恐れて、自分のその人を人とも思わないと宣言しているような、その自分自身を変えたんですね。